と人、人と町、いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
皆さんこんにちは。京都府建築士会放送担当の畑です。よろしくお願いいたします。さて、いよいよゴールデンウィークも始まりまして、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今年は、皆さんご存知だと思いますけれども、東日本大震災がありまして、結構自粛ムードということで、海外からのお客様とかなかなか来ていただけないこともあるんですけれども、我々西の方の、人間とすれば、元気でやっていると。で、日本の活力を、極力海外にも示していきたいと思っております。ぜひ今年は大型連休ということもありますので、楽しむというか、ぜひ元気な姿を、諸外国にも、国内にも、見せていければなと思います。それでは本日もよろしくお願いいたします。
出会いもん、
はい、ただいま参上のコーナーです。今月は伏見工業高等学校の、まちづくり学習ということで、順に、そのまちづくり学習で、やっていた班の方にお越しいただいています。本日は、最終週ということになりますけれども、景観班の、取り組みということで、ご紹介させていただきたいと思います。本日のゲストを紹介させていただきます。砂川学区自治連合会会長、篠部翔平さん、伏見市立、大阪京都市立、伏見工業高等学校、都市情報システムコース、教論の大下博先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
昨年1年間、ずっと、伏見工業の、まちづくり学習に、先生も会長の方もずっとお参加していただいて、私がちょうど担当させていただいたので、1年間ちょっと関わらさせていただいて、顔見知りのお二方がおられて、ちょっと今日は気分がかなり楽なんですけれども、今月についてはずっと防災とか交通とかやってきましたけれども、この景観班はやっぱし他班と違ったところで、もともと砂川、学区の方は、自治のそういう取り組みで、ずっとそのテーマを持ってですね、安心安全のまちづくりを取り込んでおられたという、経過がありましてですね、そこに逆に伏見工業高校の方が、まちづくり学習のテーマとして、参加をさせていただいたという色が濃かったんです。これがちょっと各、他の2班と違うところだったんで、結構全般的にはかなりミスのすごく濃い班ではあったと思います。で、ちょっと最初にその学校の授業の話に行く前にですね、ちょっと篠部会長の方から、砂川学区で今までこういう取り組みをずっとやってきたということをちょっとお聞かせ願えればと思いますので、よろしくお願いします。
砂川学区で、学区の自治会、自治連合会を中心に東高瀬川のというテーマで取り組んできました。で、これは砂川学区の中を走っている東高瀬川なんですけども、以前から心配をしているところなんです。で、日頃はあんまり水流れてないんですけど、大雨が降ればもう危ないとこまで来て、最後は、川の水が滲んでくるというところまで来てまして、非常に心配やったんですけど、平成の7、8年ぐらいから、自治会の方から京都市に向けてこれを改修してほしいということでお願いをしてました。で、雨が降れば水が増えるということなんですけど、近年特に都市水害ということも大雨で、京都市内においてもそういう心配があるんで、大変心配というか心配以上の心配になってきたんですけど、たまたま今回 伏見工業高校の町づくり学習で、あの景観班が、このテーマをということで、これはあの伏見高校ですので、学校の学習ということで取り組んでおられるんですが、
はいはい、
私らはその地域のまあ要望というか課題解決で、はいはい、まあ、学習というのも、まあ、運動というか、
はいはい、
ね、あの要望が非常に切実にあったんで、
はい、
あの高校がそういう学習をしておられるという中で、
はい、
ぜひとも、まあ、その呼びかけ、学習ということの呼びかけあったんですけど、
はいはい、
私らは、ここまで来て、ぜひともそういう学習の中でね、
はい、
先生方をはじめ、そしてあの生徒たちの意見を聞いて、
はい、
次に行きたいというふうに思って、はい、まあ、よかったんですよね。
そうですね。まあ、あの、今会長がちょっと言われたように、結構、川のね、幅と、長さがね、多くて、まあ、上流、下流、中流ぐらいの3つぐらいに分かれると、ちょっといろんな変化が飛んでて、ちょっとなかなかね、つかみ、難しい川ではあったとね、うん、僕も歩いてみて思ったんですけれども、で、それでですね、まあ、大下先生なんですが、はい、まあ、一応こういう形で長いことその地域がですね、まあ、取り組んでこられた、まあ、この東高瀬川というところを、あえてま、今回、学習のテーマとしてですね、挙げさせてもらって、捉えたんですけれども、まあ、事前にですね、まあ、今、篠部会長とかですね、事前にその学校の、授業の前にも結構ミーティングを重ねてたんですけれども、はい、まあ、その時にその授業にどういう形に持っていこうかなということをいろいろ考えたと思うんですが、はい、そのあたりはどんな感じで臨もうと思われましたですかね。
そうですね、その、まあ、事前に何回か打ち合わせした中で、まあ、砂川学区の方で、まあ、そういう取り組みをされていると。で、まあ、毎年、役所の方にも要望書という形で出されているということで、また学区とは別の形で高校生の、まあ、意見というか、うん、また新しい意見を、まあ、砂川学区さんと、まあ、プラスして、まあ、その役所の方に提案できたらなという思いで当初は授業には入りました。
うん、で、まあ、結構地域とすればすごく川の防災というね、そういうことをすごく、はい、望まれてて、ずっとそれで取り組まれたわけで、はい、で、まあ一応、景観ということで、まあトータル的にやっぱり考えると景観というのはまあ防災とかですね、そういう地域の安全とか、もうすべてを網羅していってですね、考えていけないといけないんですけれども、やはり、まあ単純にそのね、川をきれいにすればというだけではなしに、やはりその、現実的な問題として地域のそういう声があったとわかるんですよね。まあ実際その、学校の生徒さんがですね、その熱い会長のね、篠部会長のそういう熱い、自治会の思いを、まあ、真正面からこういうね、話し合いで、言っていただいていたね。その辺は受け入れとしては、生徒さんどういうふうにして受け入れられたんですかね。
そうですね。まあ、正直、まあ、意見交流会という形で、まあ、地域の方と、あと役所の方と、あと学校の、うん、意見交流会したんですけども、まあ、当初まあ、正直生徒はすごい戸惑いがありましたね。やっぱりそういう実際、まあ、伏見工業高校、まあ、地域改善といいましても、実際に地域の生徒っていうのは非常に少なくてですね、うん、まあ、遠方から来ている生徒もいますので、そういった中で、まあ、地元のですね、本当生の声を聞くというのが、あまりない経験やったんで、うん、まあ、最初はやはり戸惑いがありました。
うん、
ただ、まあ、そこはですね、しっかり、まあ、これから、まあ、3年生なんですけども、まあ、そういった土木関係の仕事に就くというのは、まあ、そういう、地域の声をしっかり聞いてということをしっかり、まあ、説明したところですね、まあ、早い段階で、まあ、なんと言いますか、納得させてやろうではないですけども、うん、まあ、地域の方を、まあ、納得できるような何か提案であったり、うん、解決方法を考えていこうという、まあ、方向に生徒自身はなってくれました。
うん、まあ、伏見工業自体がその砂川学区の一つの地域の中にもありますし、うん、まあ、東高瀬川自体が学校の西側に沿って流れる川ではあったので、うん、まあ、全然知らん地域のことをやるわけでもないし、はい、まあ、馴染みがあったと思うんですね。で、篠部会長なんですけど、はい、まあ、一応ね、そういう生徒さんと向き合ってですね、まあ、向こうも ね、学校の学習という割にはものすごく密度の濃い、うん、あの地域の、うん、あの要望とかというね、うん、あのあと行政の、やり方とかということをものすごく言われてですね、かなり考えたと思うんです。で、まあ、地域あの一緒にその集まってやることについてですね、あの生徒さんをどういう形で見ていこうと思われてましたですかね。
そうですね、あのいわゆる学習ということもありますけども、社会の仕組みというか、うん、そのまあ、これも一つの公共工事ですからね、うん、どういうふうに公共工事がその地域の、まあ、要望とかあるいはその課題を解決するのにやっていくかということがね、少しあの、川のあるいは土木場のあの学習というかそういうことなしにそういうものあの改善していく作っていくのに、うん、あのまあ、社会ではどういう手順があるんだなというのも分かってもらえたことだと思います、うんうん、これは学校の学習の中に入ってへんと思います、うん、それからもう一つはあのターンウォッチングを一緒に、何度かやっていただいて、はい、一回はあの高校の授業としてやっていただいたんですけども、次は京都府の方が、春節ということをやるので、もう一回担当者の人とそこを歩いて、で消防署、伏見消防署の方も出てくれて、うん、あの防災上どうやというふうな指摘とかまた活用とかあったんでね、あの私らとしてはもうあの高校に大変ご迷惑というか心配かけたんですよね。あの収穫以上のもんがあってよかったと思います。うん、
あまあ、あの、大下先生、あの、はい、いろんなその地域の方、行政の方とかですね、あの、はい、入ってきていろんな意見を言われてですね、まあ、ちょっと長丁場ではあったでもやってきたんですけれども、その中でちょっと、あの、中断の過程で発表会みたいな、はい、ところもあったんですね、はい、まあ、そこでちょっといろいろみんなでまとめて案を出してきたと思うんですけれども、はい、やっぱりそのあたりでかなり難しかったんじゃないですかね。
そうですね、まあ、こういった事業自体があのなかなかない事業なので、うん、まあ、実際フィールドワークをして、まあ、課題は見つかるんですけども、うん、それをなんて言いますか、自分たちがいいと思うものではなくて、まあ、そういう地域の方の意見を聞いて、うん、それをあの踏まえてと言いますか、まあ、そこを納得させるというか、あの自分よりもその地域のために何か考えるというのが、うん、なかなか難しかったですね、うん、
はい、もうほとんどもう実務の世界ですもんね、はい、これね、まあ、実際にあの、はい、生徒さんも、ね、3月で卒業されてしまって、はい、あの現実に社会に出られてですね、はい、まあ、実際にそういう土木の仕事に携わっておられる方もいてるかと思うんです、はいはい、でその時にやっぱりその学校のこの、ね、卒業の最後の間際ぐらいで、はい、まあ、言えばもうほとんどシミュレーションじゃないですけどもね、はい、なんかそのあたりでやっぱり生徒さんはあのどんな感じであの最後思っておられたんですかね。
そうですね、あの、まあ、今すぐにですね、あのこれを生かしてとかっていうよりかは、まあ、しばらく仕事していく中で、あの時の経験良かったなとかっていうふうに、うん、あの思ってもらえればなというふうには、うん、あの思ってます。もちろんあのその時にもですね、すごいあの非常にいい経験といいますか貴重な経験だとは思ってると思うんですけども、うんうん、それ以上これからあの仕事していく中でそういうふうにちょっとでも思ってくれたらなというふうには思っています。うん、
そうですね、まあ、あのそういう形で、まあ、昨年度はですね一緒に、まあ、やらせていただいてきたんですけれども、はい、また本年度も引き続いて、はい、あのやるということがもう決定して、はい、すでに4月から動き出しをしているということですね、はい、で、まあ、あのまあ、昨年度の一応ね過程がありますので今年はもうさらに一歩上に行きたいなということを、まあ、私もちょっと思っているんですけれども、本年度に、まあ、生徒さんとかですねあの自分ご自分に対してもそうですけれども、はい、もう少しこういうことやってみようと思われることがあったら。
そうですね、あの、まあ、昨年度も、まあ、1年間活動してきたんですけども、まあ、今年度より何か形に見えるといいますか、あの、うん、で生徒は毎年変わっていきますけども、まあ、事業としては、できるだけ継続できるような何か形に残る、例えばあの砂川学さんで行われた、平成 何ですかね、7年ですかね、あの行われたアンケートのようなアンケートをもう一度やって、まあ、そのデータを蓄積していくとかですね、本当に防災上安全なのかっていう測量を実際行ったりとかっていうような何か形に残るようなあの活動プラス提案ですね、うん、を行っていきたいなというふうには思っています。
さらにもう実務をさらに一歩進めても、はい、形として残すということですね。はい。で、あの、篠部会長、あの、今年もまたお付き合いをいただくんですけれども、まあ、学校側もそうですけれども、こういうことを今年はちょっとやっていただきたいとかいうことがあれば。
そうですね。今、あの、大下先生言われたことに、もう全くそうなんで、そういう形のことを継ぐ。で、あの、地域の自治会としてはね、あの、春節、そして、回収に向けての予算もつくというふうなね、方向が見えてきたんで、それで一旦、あの、区切りがつくんです。うん、で、そっから先はね、あの、大下先生言われるように、あの、どういうものを作っていくんだということになってくるとね、うん、あの、言われますように、どういう計算式になるのか、一体この川はどういう歴史的な経過があって今あるのか、どういうとこが問題点なのか、うん、というふうになってくるとね、まさにその地域の人はこれでは困るので何とかしてほしいという要望、運動ではね一致しますけども、どういうふうなもんに、それこそね本当の意味のその専門的なね、うん、地域のことになってくると、これも大下先生でしてもね、はい、お願いをしたいです。
はい、大きな
よろしくお願いします、ね。
はい、あの、はい、篠部会長の方から大きなお題をいただきましたので、はい、今年もぜひ頑張りたいと思います。どうもありがとうございました。
はい、
後半は引き続き、東日本大震災の特別放送をお送りしております。今週も、現地被災地で頑張っておられる建築士の方に、ご出演、あの電話ですけれども出ていただきまして、いろんなお話を聞かせていただきたいと思います。それではここで一曲お聴きください。オアシス、Whatever。
はい、それでは被災地で活躍する建築士の声コーナーです。今日は福島県建築士会、双葉支部長遠藤和義さんにつながっています。遠藤さんは有限会社一善建築設計を主催されていますが、今回の大震災でご自宅のある福島県双葉郡富岡町からは避難を余儀なくされ、現在は埼玉県北葛飾郡に避難されています。それではお話を伺っていきたいと思います。遠藤さん、
はい、
こんにちは。どうも。
はい、こんにちは。どうも、頑張ります。
本当にあの大変なご苦労されていると思うんですけれども、はい、あの被災からですね、あの避難に至った経過というのをまずお話しいただけますか。
はい、わかりました。まず 地震直後なんですけれども、地震直後は、まあ、大変な地震だったんですけれども、まあ、うちの中がぐちゃぐちゃになった程度で、
はい、
まあ、瓦屋根が落ちたりとかということはあったんですけれども、はい、まあ、建物は、まあ、とりあえず、大きな被害はなく、
はい、
まあ、その状態で、いたわけなんですけれども、
はい、
ただ余震が相当ひどくて、
うん、
家族の者とかはですね、
はい、
近くの避難所の方に、行きました、
はい、
で、その避難所で、一晩明かしたんですけれども、
はい、
その次の日の朝ですね、
ま
あ、皆さんご存知の原子力発電所の避難指示が出まして、
はい、
同じ郡内の川内村というところに20キロ以上離れたところにですね、
はい、
余裕を持って、
はい、
町としては避難をしたということになるんですが、
うん、
もうそこはですね、
はい、
電話も通じず、
はい、
まあ、電気はあったんですけれども、かろうじて、はい、電話が通じないということで、
はい、
何日間か取り残された状態になってしまいました。
うん、
で、避難物資も入ってこなくなったりとか、いろんなことがありまして、
はい、
今度はそこからですね、
はい、
郡山市というところに、みんなで移動したんですけれども、
はい、
まあ、富岡の町民と、
はい、
川内、避難した先の川内村の村民と、
はい、
大体1万人ちょっとの人数で避難をすることになったんですけれども、
はい、
まあ、そういう形で、避難をするということなんですが、
はい、
いっぺんにですね、やはり1万人以上の移動ができないので、
はい、
富岡から1万5千の人口が避難する、川内に避難するときもそうだったんですけれども、
はい、
まあ、自家用車とかですね、
はい、
そういう、まあ、自分で、避難できる人は避難するようにということで、避難をしていったという形を取ってしまったもので、
はい、
もう本当に、地域バラバラに、
はい、
それぞれにということで、で、避難所もそんなに入りきれないので、まあ、親戚のところを頼ったりとか、
はい、
ということで、まあ、とりあえず県内に一時移動して、
はい、
で、そこから今度はですね、
はい、
県外の親戚のところにまた移動してということで、
はい、
僕は、うちの妻がですね、
はい、
埼玉県の育ちだったもので、
はい、
その妻の実家の方に、とりあえず、
はい、
その後、川内村から避難をしたという形になってます。で、今度はですね、そこから今度は子供のちょっと高校のことがありまして、
はい、
杉戸町というところにまた、はい、避難してきまして、
はい、
今現在に至っているというような形です。
あ、そうなんですか。
はい、
何かこう避難を強制的に避難させる距離も10キロと言ってみたり20キロと言ってみたりいろいろ変わっていったんですけどね、我々が聞いている情報ではなんか避難まで随分タイムラグがあったように思うんですが、もうすぐ避難されたんですか、
ね。はい、ですね、実は僕たちも後から知ったことなんですけれども、
はい、
一番最初にですね、避難指示があった、
はい、
地震直後に避難指示があったのは、
はい、
実は3キロ圏内ということで、
あ、そうですね、
僕の住んでる富岡町じゃなくて、はい、隣の大熊町というところだったんですね。
あ、そうですか。
ただ、もうその段階で地震直後、
はい、
横の、まあ、電話連絡とかもなかったので、
はい、
僕たちはその3キロで避難指示が、はい、もうその日の夕方に出てたのは知らなかったんですね。
あ、そうですか。
それで、その後僕たちのところは一応まあ10キロ圏内なので、
うん、
まあ、屋内退避に近いような形になったんですが、次の日の朝にはもうすでに今度10キロ圏内から出てくださいという指示になりました。
はい、
で、町の方でもですね、考えて10キロじゃ危ないということで、それのプラスアルファして20キロの外に出たんですけれども、今度は最終的にはこのもう20キロにも立ち入りがダメだというような形になってしまって、
はいはい、
もう2回3回で、僕たちはその3キロ圏内の人たちは、
はい、
僕たちよりももっと1回余計に避難をしているという、町内で1回避難をしてからという形 で、
はい、
本当に避難が何回にも重なったので、
はい、
もう町民がバラバラになってしまったというのは僕たちだけじゃなくて、
はい、
いろんな町でそういうふうになっている状態です。
そういうことは今現在にでもともとお住まわれていた方々との連携というのはあるんでしょうか。
ですね、例えば僕たち建築士会のようなところとか、
はいはい、
消防とかというところは、通常携帯で若い人たちとか、
はい、
連絡取り合ってるんで、
はい、
携帯を持ってる人たちの連絡っていうのは実はある程度取れてるんですけども、
はい、
まあ建築士会、田舎の建築士会はですね、
はい、
やはりお年寄りの人とか、
はい、
大工さんとかの 方もいらっしゃって、
はい、
携帯をで、
はい、
普通僕らも連絡を取らない、 自宅に電話をして連絡を取るという形が結構あったもので、はい、そういう人たちとは連絡がなかなか取りづらい状態になってます。
なるほど、わかりました。あのその被災、今度は建物の被災の状況なんですけどね、
はい、
まあ、その原子力の放射能の問題というのは非常に大きくて大変だと思うんですけれども、はい、建物そのものの被害というのはどんなふうな状況なんでしょうか。
そうですね、はい、あの僕たち双葉支部は、
はい、
富岡町の町長と、はい、うちの福島県の建築士会の会長が協定を結んでまして、
はい、
震度5以上の地震が起きたときに、
はい、
まあ、被災度の初期情報を収集して、
ええ、
でその状況を判断をして、
はい、
あのまあ、県の方に応急危険度判定を申し込むか申し込まないかということの協定を結んでるんですけれども、
はい、
でそれがあったもので町内の5人の建築士がですね、
はい、
まあ、5ブロック8街区を見まして、
はい、
調査をしてありました。でその情報をのトータルなんですけれども、
はい、
まあ、うちらのところでですね、
はい、
地震そのもので倒壊が起きたというのは、
はい、
あの1割にも満たないぐらいの状態でした。
そうですか。
で、はい、ただあの瓦屋根が非常に多いんですけれども、
はいはい、
瓦屋根はもうほとんどが全滅というぐらい、
はい、
あの棟とですね、
はい、
平瓦の部分とかもう落ちて道路に飛散しているような状態で、本当にあの、うん、そういう形では危ない状態だったんですけれども、
はい、
あのまあ、ある意味建物の崩壊で人が亡くなったという状態はなかったです。
あ、そうですか、
はい、ただ津波のところが、はい、あの、ありましたので、そこは、まあ、人の命が何人か亡くなっているという状態があります。
あ、そうですか。ということは、まあ、この建築の被害というのは、まあ、1割ぐらいがひどかったんですけれども、特に瓦屋根で老朽化しているのが被害がひどいということなんですかね。
そうですね、はい、あの瓦屋根はもう古い新しいに関わらず、
ですか、
はい、もうほとんどの建物がダメなぐらいやっぱり揺れました。で長かったのでどんどんどんどん、僕も事務所にいたんですけれども、
はいはい、
うちの事務所も瓦屋根で、
はい、
もう中であの地震をこう待ってる間に、
はい、
もうどんどんどんどんあの庭に瓦屋根が落ちてくるという状態でした。
は
い、
あ、そうですか、
はい、
あの今度ですね、あのこの放送来週も引き続いてお願いしたいと思うんですね、
はい、
で特にその瓦屋根といいますか、その建物の応急危険度判定とかでだいぶご苦労されているようにお伺いしておりますけれども、
はい、
このあたりの話をまたあの詳しく聞いてまいりたいと思います。
はい、
でその前にこのバラバラになった人たちがなんとかもう一度こうあのその地域のコミュニティを取り戻すってことができるでしょうかね。
そうですね、できるような形でなんか、はい、いろんなことしていきたいなというふうに思ってます。
そうですね、
はい、
まあ、その辺のご苦労もまた来週の放送でちょっとお伺いしたいと思います。
はい、わかりました。
本当にあの今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、今日はですね、あの遠藤和義さんにお話を伺いました。遠藤和義さんはあの双葉支部長、建築士会の双葉支部長もされているんですけれども、一前設計室も主催されています、京都人町出会い門、京都府建築士会の、協力でお送りしました。それではさようなら。